さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
もう本当に寒いね、日が続いておりましてね。
いやですね、日も短いしね。
そうですね、などというね、当たり障りのないね、季節の話からね、
はい、
入るときはノープランというね。
やはり。
なんかないんですか、あなたは。
え、なんでしょうね。
冗談じゃないですよ。
いやいやいやいや。
みそじのおばはんになってしまった細越りえさんにおきましては何かないんですか。
なんてこと言うんですか。
急になんか疲れやすくなったわとかですね。
急にってことはないですよね。
あ、ないですか。
うん、別に30になったから急に変わることって思ったほどないんですけど。
まあそうですよね。
うん。うん、そんないきなりね、脱皮するようなことはないですからね。
まあね。
うん。
また私の先輩がね、
はい、
ちょうど30歳になった時にですね、
はい、
もっと若い20代前半くらいのね、女の人からね、
はい、
正直きついっすよね、30って言われてるね。
なんですって。どういうこと。
そのね、絵が印象的でね、未だに忘れられないんですけどもね。
すごいショックですよね。ただでさえ、わ、30かってうっすら思ってるところにね。
正直きついっすよね。
何がっていう。いや、負けませんよ。
ね。そんなこと言ってる間に私なんかもうね、そこ突き抜けちゃってるわけですからね、間もなく初老に達しようかというね。この間私はね、もうすぐ初老ですねって言われてね、もう立ち直るのにしばらくかかりましたけれどもね。
もうね、若い人はちょっと考えてほしいですね。自分の言葉がどれだけトゲがあるのか。
意外と突き刺さるわけですよね。
そうですよ。うん、
招待券がね、ある人には2枚って、私には1枚しか来ないとかですね。その花からね、お前はどうせ一緒に行く相手もおらんのだろうというね。
まあね、今真向かいでてへってしてますけど。
やっぱりね、
はい、
いやいや、大切なチケットね、
うん、
ミスミスね、
うん、
ミスミス利用されないのを分かっていてね、
うん、
差し上げるのがね、嫌だというのは100も承知ですが、そこはただやっぱりね、
一人だという決めつけはちょっとね。
そこはやっぱりなんかその思いやりの心っていうんですか。
もらった上で、いや、俺1枚でいいよってこっちから言うならまだね。ね、
そうなんです、
うん。
段取りとしてはそうなんです。いきなり1枚。しかもあなたには2枚言っているわけですからね。
目の前でね。
ね。私は確認しちゃいましたからね。リエチンは何枚もらったんだと思ったら2枚もらってんだ。冗談じゃないよとは。
これはね、代わりにごめんなさい。
もう私はもうね、今日は喋りませんよ、もう。
いやいや、困る。
いやいやいや。たっぷり喋ってますけど。
はい、
そんなね、私にね、
はい、
素敵な招待券を1枚だけくれたね。ゲストはどこのどなたですかと。
はい、今週は北上吹奏楽団の高橋水江さん、小田島大賀さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします、
ね、こんな無礼を働くのはね。
はい、
岩手吹奏楽会広しというのもね、北上吹奏楽団の高橋水江を置いてね、他になしと。
ないです ね。
まあ、もう一枚もらいましたんでね。
はい、
すいません。
これだけごねてね。
そう
もらえないわけないですね。
なおもらえなかったら、本当僕は帰りますよ、今日はね。
じゃあ当日待ってます、二人で。
ああ、そうですか。そうですか、二回入るかもしれない。
なんか、また別のプレッシャーがみょんちゃんに言ってるじゃないですか。
そうですね、困りましたね。
誰か探さないとね。
おー今週こういうメンバーです。
ブラ
バーン。お送りしている曲は日井川に流るる櫛灘姫の涙です。
日井川じゃないですから。
日井川 ね、
はい、ね、はい、これ自由曲だったんです。
あ、コンクールの。
うーん、あ、そうなんですか。
じゃあもうだいぶ熟してるんじゃないですか。
これ結構一曲長いんですよ。
はい、
8分半なんですけど、コンクールって時間決まってるじゃないですか、11分、うん、その中でやるために巻いたんですよ。
なるほど。
だけど巻いたら美味しくない曲なので、ゆっくりちゃんと聴かせたいなと思って、もう一回。
じゃあ演奏会ではじっくり版が聴けると。
はい、
うん、
塾大会にもう落ちたので。
そういうね、
はき、はき
自虐ネタをちょっとぶち込んで、
ね、触れていい話題なわけですね、そこはね。
あ、
でも課題曲の点数がすごい悪かったんですけど、はい、自由曲の点数だけ見るとうちがトップだったんですよ。
まあでもトータルでビリだった
わけ
です
。
まあ結果なんですけど
ね。ねえ、すぐバッサリですね。
当たり前ですよ、こんな無礼な人はね、私はもう容赦しませんよ、もうね。バッサバッサとね、切って切って切りまくりですよ。
じゃあ今日は水江さんは置いといて。
はい、
あ、
うん、だってね、ブラバンファミリー初の除名っていうのがね、今こう。現実に帯びてきてるわけですからね。
ちょっと聞いたことないですね。
今まで除名になったケースないですか、ね、
ないです、
うん。そんな権限あったのかっていう話ですから。
ま
あ、
除名という名の殿堂入りかもしれません。
お、
あ、いいね。もうそうやってね、名誉職に押し上げてしまう。でも高橋みずえさんはもう黙っといていただいて、
は
い、
今日はね新しい方連れてきてくださいましたから。
そうなんですよ、小田島大河さん、
はい、はじめまして、
ね、小田島まで聞いた時はね、またあの団長が来たのかと思いましたけども、
はい、
トラップです、というね、トラップです。
ただ小田島団長とは基本的に無関係な間柄なわけですよね。
そうなんですよね、たまたま名字一緒っていうだけです。
珍しい名字ですよね、はい、でも読み方としては
そうね、うん、あの小田島と行きたくなっちゃいますからね、うん、あのパソコンで小田島ってやって変換されないんですけれども、
されないですね。そんなことよりね、まあ、どういう方なのかっていうね、
そんなことよりそんな意外ときついですね今日ね、一番きついのはこの人かもしれませんよ。
だって
小田島さんパートは何やってるんですか。
パーカッションをやっております。
パーカッションも長いんですか。
そうですね、高校からやってるのでかれこれ10年強ぐらいですかね。
10年強、
うん、
ね、さっきからの打ち合わせの時からね、高橋みずえさんがなんか随分偉そうな口調でね、あの話しかけてらっしゃいましたけど、
ダイガニャンって呼んでます。
は何言ってんですかこの人は。
ダイガニャンです、
うん、つまりみずえさんより年下でいらっしゃる。
そんなに変わらないんですけど、あ、同級生。
あ、
そうなんですよ、
あ、私と、
あ、一緒だ、
あ、そうなんですか。
メーターってやつですね、
ためのこと。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですね。あ、急に親近感湧いてきました。
パーカッション一筋で。
そうですね、あ、でも一筋ではなかったです。
あら、大学、どこに寄り道しましたか。
あと大学時代にパーカスをやりながらファゴットもやってみました。
またね、ちょっとやってみましたって楽器じゃないですよ、ね、ファゴット、
ね、あのお気軽に手出されちゃ困るぜっていう楽器ですけど、どうしてやってみようと思ったんですか。
あ、ちょっとパーカッションを高校3年間やって、はい、なんかちょっと違うやつをちょっとやってみたいなという、ちょっと少年心みたいなのが働いて、はい、誰もやってない楽器何かなって探した時にファゴットっていう存在が出てきて、ファゴットをちょっとやってみましたという。
今でも吹けます。
もし、あ、指使いはもしかしたらちょっと慣れれば勘を取り戻せそうな感じはしますけれども。
いいね、やっぱそういうさ、ファゴットとかオーボエとかさ、はいね、そういうのもなんか吹けますよっていうとなんか強い感じしませんか。なんか、
ね、重宝がられますよ ね、そういう少数派の ね、うん、
私なんかもうね、飽和状態のトロンボーンから、ね、いつね弾き飛ばされるかみたいなヒヤヒヤしてるところでね。でね、あなたファゴットはちょっとやりましたけどもとね、
はい、
なんとあなたマリンバ買ったなんつうね。
恐ろしいですね。
月5万の積み立てで、苦節に3年くらいでかかりました。3年くらいかけて。
月5万の積み立てってね、まあ、私は月に5万も積み立てるってところに驚いてしまいましたけれども。
そこにびっくりですよ。
できない、なかなか。
すごい、
マリンバのために。
よっぽどそんなにマリンバが大好きなんですか。
あ、そうですね、あのアンサンブルとか、あと、まあ、普通の曲なんかでも結構マリンバって4本持ってかなり美味しい動きをするので、これはやらないわけにはいかないだろうと、
ね、素朴な疑問ですが、あれね、両手で何本もね持って叩いてるとか、はい、あれは本当に全部叩いてるんですか。
あの、叩いてる時もありますし、4本持って3音だけ叩いてるとかっていう。
その1本だけ持ち上げとくってことですよね、そういう時。
そういうことになります。
あらららららら、
はったりでわざと余計に1本多く持つとか、そういうことはしないですか。
あ、でもしないですけど、あの阿部恵子さんっていうあのプロの方だと、なんか指の間に全部入れて8本持つとか、なんかそういうわけわかんないことをやったり。
けど8本使わないみたいな。
あの、多分8音使う時もあれば、8音全部使わずにどれか浮くっていう叩き方をしたりとかはあるみたいですね。
パーカッションってだから相当ね、もうほぼ曲芸の域みたいなのがありますからね。
本当そうですよね、まあ、パフォーマンスです。扱う楽器も多いし、
ね、本当なんかね、大してね、それほど難しくもないと言われるトロンボーンでね、こんなにヒーヒー言っている私がね、皆さんに対して申し訳ないと。
今同時にトロンボーンを真面目にやってる人にも申し訳ない発言でしたよ。
皆さん頑張ってると思いますよ、
はい、
大概の皆さん頑張ってる、私だけですよ、ダメなの。私だけなんですよ、本当ね、トロンボーンの地位を貶めてるのは。
練習はしてますか。
いやいや、一応してますけどね。
なんで今水江さんが上から言ってきたんでしょう。、
ね、ちょっとなんか、ね、
何だったんでしょう今のは。
なんだ君はという感じで私もしましたけれどもね。なんだ、ちょっと黙ってていただきたい。 まあ、そんな小田島大賀さんですと、
はい
はい、初登場ですと、
はい、
ぜひもう一回来ていただいてブラバンファミリーの仲間入りね、
ね、はい、していただきたいです ね。
そしたら代わりにこちらさんがね、あの外れます
か。お、外れですか。押し上げる形で、すごいロケット鉛筆みたいな感じでね。
あの北上吹奏楽団だけあのブラバンファミリーに定員を設けたいと思います
ので、ね。今は誰だろう。
3人4人ぐらい。
そうね、ちょっと後で精査しておきましょう。
そうですね。
査定をしましょう。で、時に北上吹奏楽団におきましては、先ほどね、なんかコンクールでコッパみじんみたいな話がありましたけれどもね、はい、その後はどうですか、ちゃんと活動してましたか。
忙しかったです、今年は。
ああ、そうですか。
やたら営業活動多くて、
うん、
あの地域の、福祉施設さんとか、うん、あと地域のお祭りだったりとかお呼ばれして、うん、あと桜ホールが10周年だったので、うん、10周年の記念イベントにご招待されて吹いてきました。
おい、そうですか。
大活躍じゃないですか、はい、
超忙しかったです。だから団員の皆さんに多分すごい辛労と苦労とかけたので
なので同じ曲を使い回して
あの、ね、いやいやいいんですよ、それ
どうせ、ね、しょうがない、
聞いてる人は違うんですから、うんね、うん、同じのでいいと思いますよ、うん、
あのずっと営業についてきてくれるお父さんがいて、
ファンじゃないです
か。すごい嬉しくて。
全く団員と無関係なんですか。
全く関係ないわけじゃないんです。あの北上ウィントさんのご父兄さんなんですけど、その方が絶対いるんですよ。
あら、
だからファンはいるんです。
ありがたいじゃないですか。
アンコール何がいいですかって言うと絶対アマちゃんって言ってくれるからよしと思って。
かわいいそんなやり取りがあるんですか。
あるんです、
本番中に、
うん、
ほぼほぼ桜じゃねえのか。
だから逆にあカメラマンお願いできますかって言って、今度はカメラマンお願いして、今回
もうこっち側に引き込んでるじゃないですか。
ほぼほぼね、北上吹奏楽団の関係者ですよね、完全にね。なんかいいように使ってますよね。
本当そうですね。
なんか自分たちのねファンであるのをいいことに ね、 なんかね大事にしてくださいよ、ファンをね。
はい、はい、
う
ん、もちろんです。
うん、まあね、はい、で今後ね、今度定見総会やりますよということで、うん、それを後半。
はい、
はい、
ブラバーということで、今週はね北上吹奏楽団からね初登場の小田島大賀さんをお迎えしてお送りしております。
あれあれあれ、あ
いましたいました、若干無礼なね、
はい、
高橋瑞恵さんもね
います
こんなお二人をお迎えしてお送りしておりますけれどもね、
はい、
第38回定見総会ありますよということで、うん、いつどこでやるんですか。
はい、12月15日日曜日、桜ホール大ホールで開催いたします。
はい、会場が午後1時30分、開演が午後2時
はい
ですね。入場料はどうなってるんですか。
入場料前売りが600円で当日が800円です、はい、でもラジオを聞いたと言っていただければ、当日でも前売り料金で入場できるので、ぜひ。
ああそうですか、ラジオ聞いたと言えばね、
はい、
200円お得だよと、
はい、
ぜひ、
はい、
要するにね、あの番組は何でもいいわけですよ。
あ、ラジオに行った時に都度言ってるので。
ああ、じゃあ、
は
い、その番組を聞いたと、
はい、
あ、なるほどなるほど。ただね、あの前の人がねラジオ聞いたって言って、なんかね、なんか言ってるぞと思えば、自分もとりあえず言ってみるかみたいな
全然当日券の料金で売れなくなっちゃうっていうね。
なんかラジオ聞いたって言わないとチケット買えないらしいよみたいな
伝言ゲームで変な風に伝わっちゃう
最終的にどういう風に変わってんのかみたいなね、最後の人なんて言って入ってくるのかね親フェフェとか言って入ってくる
の、なんでそうなるんですか
ちょっと相当ねじってみまし
たけど、だいぶですね、
はい、まあ、そういうことで、
はい、
内容としましては、
はい、今回はトランペット奏者の五條和彦さんをお迎えしております。
どういう人なんですかこの人。
この方は、キャスイと一緒に吹くのが今回3回目なんですけれども、寺崎先生の岩手フィルで吹いてらっしゃる方なんです。で、東京でも拠点を置いて活動なさっている方なので、
岩手県の人ってわけではないんですか。
じゃないんです。
あ、そうなんですね、
はい、
指揮者の寺崎さんとお知り合いということで、
はいはい、ご紹介していただいて、
は、
はい、もう勝って知った、もうとってもなんだろう、気心の知れた。
ああそうですか、はい、じゃあね、そろそろね、あの向こうはね嫌になってきてる
かもしれない
ね高橋瑞恵とはということでね、だんだん人となりが分かってきてね
どうなんでしょう、
どうなんでしょうね。
水江さんはそんなに誰にでも失礼なんでしょうか。
ああなるほど、私にだけ失礼なんですか。
どうなんでしょう。
それはいよいよ問題ですけどね。
そうですよね、
私的にはね。
ちょっとねわからないので、私もねここでのやり取りしか見てないですからね。
まあまあまあまあそうですね、うん、どんな内容でお送りするんです。
はい、一部二部と二部構成でやってもらいますけれども、はい、一部はまあいろいろ大きな曲といいますか難しい曲といいますかを、はい、こうガリガリガリっとやって2部に入ったらあとは五長さんに全てお任せってやってあとはうちらが少し楽をするそんな感じでお送りさせていただきたいかなっていう。
こんな紹介がかつてあったでしょうか。
ね、我々は楽をさせていただくと驚くべきね。
すごい本音丸出しの紹介でしたね。
さすが、ね、北上吹奏楽団というバンドはね、
水江さんだけじゃなかった。
本当このね、いいですよ。
正直な方々ですね。
私は決して嫌いではないですよ。
はい、
よかった。
ね、まあいやあなたのことは嫌いですから。
言っちゃった言っちゃった。
やっぱりね、あの前編のべつ幕なしゴリゴリやるのではなくてバランスですよみたいなことですよね。
やっぱり、ね、緩急って大事ですから ね、
うん、ね、そういうことですね、うん、
緩急織り交ぜてと、
はい、いうことでね、はい、いいように言うとね。
さっきのね、平川じゃなくてね、何川でした
っけ、
平川に流るる櫛灘姫の涙というのもやりますよと、
うん、
何あなた方のコンクールで演奏した曲なんでしょうこれね、
はい
はい、
傷をえぐるんですか。
ゴリゴリとね、ゴリゴリとね、なんでだってこれ 評価良かったんでしょ。
良かったです、
うん、
はい、なので絶対聞き応えはとってもある、
うん、
はい、
さらにそれをね精度を高めてね、うん、
はい、
ご披露いたしますよと。
あとは吹奏楽連盟50周年記念の、
はい、
移植作品のフェアリーテールを演奏します、
はい、
でこれは遠野物語が題材となっているので、
はい、
その曲間に遠野物語のお話の語りがちょっと入ります。
へ、
例えば座敷わらしとはみたいな、 あったずもなってこう入って、
はで座敷わらしが走っていくみたいな、
トコトコトコっと、
え本当に、なんで嘘言うんですか。
なんですか、
なんで嘘言うんですか、もうみょんちゃんが言ったことが違ったら違いますって言っていいんですよ。
あの、ね、その自分で収集つけれないんだったらね乗っかってこないでくださいあなたね。私もどうしていいか分かんなくなっちゃうからね。傷口が広がっていくばかりみたいな、ね、
全くですよ。
びっくりしました。でもフェアリーテールってなんかねタイトルだけ聞くととてもとても遠の物語って感じしませんよね。
あ、なんて言うんでしょう、ちょっとね、うん、ハイカラな感じしますよ ね、
急になんかねのどかな田園風景が広がるような感じのね、あ、そういう曲なのねと、
日本語にフェアリーテールを直すとこう妖精とかじゃなくて、もしかして遠野物語だったら妖怪っていうイメージなのかな。
あ、
妖怪いいのかそれで。
でもカッパとかありますもんね、学章のタイトルで、
まあ、
お白様とか、
そのさ曲のタイトルとさその学章のタイトルのギャップがたまらないよね。
そうですね、
この曲はっていうさ。マジでっていう感じでね。
確かにね、
私一回だけ何かでね練習だけはしましたけどね、うん、もういちいち驚きましたけどね。学習を見てね、でこれをね、座敷わらし付きでお送りすると、
はい、
入ってまた入って早く言ったぐらいにして。
そして2部ね、
はい、
北水の皆さんが楽をするという2部、ね。うん、これポップスステージっていうわけではない、
ポップスステージです、
ポップスステージになるんですか、
はい、う
ん、ディズニーランドセレブレーションなんてありますからね、これも私のための曲みたいなとこありますんでね、
は
い、
なんでそうなったんですか。
僕がディズニーランドが好きだからですけども。
ディズニーランドが好きな方はねもっともっとたくさんいらっしゃいますから、
は
い、います
。ああ、そうですか。何か歌って踊ったりはしないんですか。
歌って踊りはしないんですけれども華やかになります、とっても。
あ、エレクトリカルパレードみたいなのがねステージをこう通り抜けていくみたいなね。
通り抜けはしないんですけど照明だけで勘弁してください。
その場の
雰囲気でね、雰囲気で、
はい、
多分ね目を閉じて聞いてればねもう目の前をねエレクトリカルパレードが通り抜ける感じがね。
目閉じちゃうと照明が見えなくなっちゃいますからね。せっかくの。
そうですね。
でもどうしてか私これ知ってるんですけど、私たちの団でも取り組んだことがあります。
あ、そうですか。
し、まあ、たまたまですけど今日私とね大賀さんが同い年ですけど、はい、ディズニーランドとも同い年ですねみたいなね。
30周年
30周年だから。
あ、なるほど、そうそういうことなんですね。
う、は
い、
うん、
まあ、
めでたい感じでね。
楽しい曲もやりますよと、
はい、
いうことでね、
はい、ディズニーランドの他にカイテルの以外にあとないんですか、面白い曲。
面白い曲スペインやります、チックコリアの。
ましょうよ。なんで全然楽できないじゃないですか。
あ、でもトランペットソロはご長さんに任せちゃうので。
タイトにやらないと大変ですよね。バックもね
大変、
リズム難しいじゃないですか、うん、
あの聞いてるのと楽譜見るって違うんじゃなくて、
違いますよ。なんでこんな書き方するんだろうって思いますよね。そうそうそう、
ラッパがずれてくんです、だんだん。あの初見でやった時にすごいずれて、
だってそうなっちゃいますね、
うん、その耳で聞くの、聞いてコピーしてるイメージってあるじゃないですか、はいはい、曲それのイメージの通りに吹くと全く違うんですよね。
そう、
全然ね、じゃあやっぱり楽はしないで一生懸命やってるわけですよね。
やってます、
うん
ね、そりゃそうですよ。
そりゃそうですよ、ね、演奏会ですもん。
楽されてたまるかいって話ですからね。誰の演奏会だって話ですからね、
うん
うん、ちゃんとやってください。
はい、
はい、
今回なんですけれども、
はい、
ウィーンフィルサントリーの、音楽復興記念賞というものを受賞しまして、
はい、
それは何の賞かと言いますと、
はい、
音楽を通じて被災地に勇気と元気を与えたことで、
はい、
その賞がいただけるんですけれども、はい、それを今回受賞いたしました。
そう、勇気と元気を与えたんですか。
はい、
力強く言いましたね。、はい、
あとは募金もやってますので、よかったら、そう、募金もよかったらお願いしたいと思います。
はい、じゃあ、 意気込みをね軽く受けたまっておきましょうかね。
はい、私たち北上吹奏楽団は、第38回の定期演奏会を迎えます。それにあたり団員一同、今年は今までにないくらいちょっとタイトなスケジュールの中で頑張ってきたので、その大人の演奏もそうですけれども、団員の輝きを見ていただければと思います。
はい、小田島さんも一言。
あ、はい、じゃあ私個人としては2部よりも1部がかなり狂気乱舞するような動き回りをするので、あそこですげえ動いてんなって思ったら、まあ、私だなということで一つよろしくお願いいたします。かなり忙しいです。本当に
小田島やとね声をかけ
そう、くしなだがもう狂気乱舞しますので、
お楽しみに。
はい、今週は北上吹奏楽団の高橋瑞江さん、小田島大賀さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。